こういう思いになった経緯をちょっと説明させていただくんですけども、去年の9月なんですけどね、うちは当時1歳の娘がいたんですけども、ちょっとあるクレヨンを誤飲してね、救急搬送されたんですよ。だけども結局医者の方はね、そのPCR 検査を受けるだとか、そのお父さんはその帰れだとかね、言われて結局見てもらえなかったんですよ。でこんな救急搬送してるのにもかかわらずね、その医者がこの娘をこう見ないっていうのもちょっとその許せないですし、で、まあ、それだけじゃなくてね、ちょっと娘がその後にねちょっと高熱を出して、その時も救急搬送されたんですよ。でその時なんかね、救急車でその病院に搬送すらされなかったんですよね。でその時まあ娘がどんどんどんどん衰弱していく姿をこの目の当たりにして、このままだと本当に死んじゃうなっていうような思いになって、で嫁さんももうずっと泣いてるしね、ずっとパニックって、で結局僕もいろんな人を頼ってその解熱剤を手に入れて、でようやくその薬が手に入って、まあ、娘は助かったんですけどね。で結局後から調べたら、それで亡くなっている子供がいっぱいいるんですよ。でこんなことはね絶対許されないですよ。でまあそれでいろいろ僕なりにできることをやっていかなあかんっていう思いになって、今回まあこういう場を作ったんですよね、あえて。でうちは別にそのお金に困ってるかとかね、その留保がないとかいうものではないんですよ。ただこういうことをねちょっと許すことができなくてね、どうしても。それで国に訴えていきたいと思ったんですけども、まあ国会議員も当てにならないし、行政も耳を傾けないし、保健所も厚生労働省もうそんなもん知ったあのこっちゃないっていうような態度なんですよ。でね、そのまあこれはね、その私は税金の支払いを逃れようってしてるんじゃないんですよ。ただその今のその国のやってること、まあ、行政のやってること明らかにおかしいですよっていうのを主張したいがためにこう来てるんですよね。
そういうことですね。
で、まあ、私なりにこう資料も作ってきたんですけども、国のやってることは明らかに今憲法違反してるんですよ。でまあ、ここにもこのパーテーションとかあるんですけども、まずねこのコロナ騒動2020年から、こういう状況になってるんですけども、このウイルスの存在証明っていまだに世界中でどこも明らかにされてないんですよ。まあ、これがその資料なんですけどね、まあ、この日本に関してはその厚生労働省とか国立感染研究所に情報開示請求をさせてもらったんですよ。でその回答もいただいてるんですよ。でそれに関してはその我々はそのデータを保持していないという回答なんですよ。要するにコロナウイルスというものの存在証明が明らかになっていないんですよね。で実際に厚生労働省の窓口の人間にの対応なんですけども、まあ、ないものがあるっていうことでこの騒動になってますよっていう回答なんですよ。じゃあなんでこのそのウイルスがね、そのあるってことになってるかっていうのはこの検査方法なんですよね、PCR の。でこれはまあ、PCR 検査のこの作ってる会社、この東和産業というところなんですけども、そこには重要でこの感染症のその有無を確認できませんというのがファクトシートで明らかに書いてあるんですよね。でそれなのにこんなにたくさんの人が陽性陽性って出てる。だけどもこのファクトシート見ると感染症の判断はできないですっていうのが書かれてるんですよ。これも明らかにちょっとおかしいですよね、この騒動は。でこれもまとめてるんですけども、まあ、ちょっと本当に目を通していただいて、私ね、もう行くとこまで行く覚悟で来てるんですよ。でこれはまあ、推移のまとめたものです。 でこのワクチンに関してもね、はいはい、まあ、ちょっとこれ、まあ、なんでないウイルスに対してワクチンができるのかっていうのは疑問なんですけど、まあ、それは置いといて、はいはい、まあ、これにはその治験とかそういうのがなされてないですよと、はい、特に日本に入ってきているものに関しては、はいはい、他の国のことは知らないですけども、中島さんは接種はされたんですか？
してますね、
はい、ああ、してますか、はいはい、何回されましたか？
私3回ですかね。3
回ですか。4回目は打たないんですか？
今のところそうですね。
それを打たない理由は何ですか？
まだそうですね、そこまで
怖いですよ、怖いですよ、
まあ、その面もあるんです、
ね、うん、で実際にもうそのこれがインチキだというのは私らも調べて明らかにしてるんですよ、はい、で実際ここに来てるのは私一人だけなんですけども、ここの場にその参加したいという人があまりに多いんでね、そのちょっとそれはもうこれみんなで行くのは、まあ、この時期ちょっとあんまその思わしくないので、私一人で来てるんですけども、でまあワクチンの成分に関しての情報、でその以前同じようなことがありましたよっていうのと、あと世界中の科学者がどんなこの意見を言ってるかっていうものです。でこれはあのファイザーからその情報開示があって、はい、それはご存知ですか？
いや
あのアメリカの連邦裁判でファイザーが負けたんですよ、はい、でそれでファイザーは情報開示を余儀なくされて、はい、そのデータが出て私も手に入れましたので、はいはい、QR コードでそこのデータ飛ぶようになってますので、はい、ぜひこれも見てください。でこれはあとワクチンを打った人がどうなってるかっていうデータです。でこの被害に関してはまあ、はい、あの京都大学の福島教授がね、はい、あの今月の2日に、はい、あの厚生労働省に対応を提訴してます、でまあ新聞とテレビ以外しか、はい、あのしか見てない人がほとんどなので、はいはい、こういう情報が国民に行き届かないのが現状なんですけども、まあ、実際被害を見ると、はい、その特に心臓病の報告推移ですね、あのこのワクチン打ってからがもうとんでもない数字になってますよっていう。でこれを推進したのは政府なので、まあ、政府に責任がありますよって、まあこの辺はまあ、全部そのまとめてきてますんでね、まあ一旦これをちょっとお渡ししますので、ぜひこれちょっと見ていただいて、あの考えていただきたいですね。
今あのおっしゃる、まあ、この辺のですね、コロナの関係で、そういったあの関係があることは私も理解したんですけども、はい、まあ、今回その源泉所得税の話で、来ておられるということで思うんですけども、
はいはい、
すいません、こちらとの関係性というのはどう理解したらいいんですかね。はい、
日本国憲法に
ちょっと
行くんですけども、
はい、
平成27年に日本国およびその関係省庁が全部法人化されてますよね。で一応憲法の84条にそういう変更があった場合には法整備をしなさいという条文があるんですよ。それはご存知ですね。
課税する法定主義ということですか？
そうです
ね、法定主義ですね。
だけどもその法人化したことに関しては国民のほとんどが知らない、知らされてない。でこれはもう本当国会議員ですら知らない人がいるぐらいなんでね。でその法人化しているのにもかかわらず、それに対するその84条の法整備はなされてないのが現実なんですよね。で要するに一般的な法人が税金の徴収ができるかって言ったらできないはずなんですよ。なのにその今徴収をしてて、それ私はあの別に税金の支払いを逃れようとするもんじゃないから一方的に払わないっていうことはしないですけども、その辺の法整備がなされてないのにこういうのを徴収ボンボンボンボンしていてね、でそれはあの違反ですよっていうのが私の主張なんですよ。
ですので今、源泉所得税で言いますと、会社の方が、まあ、こちら給料の支払いの方になるんですかね、給料の支払いにかかる源泉所得税ですかね、 でこちら、会社の方が、まあ、給料でしたらその給料を受け取る人から源泉徴収をして、まあ、国に納めると税務署に納めるという、今一応法律はそうなっていて、それに関する、まあ、法律が、まあ、憲法に反していると、うん、そういった主張ということですか、
ね、そうですね、
そういうことですね。でこの度、こちらが、港税務署から、うん、源泉の所得税確認等です、うん、処分が実際、こちらが告知書ということですね、うん、納税告知書が届いたと、そういうことですね。で
これに関して、まあちょっと説明、限定して説明すると、はいはいはい、私は去年の9月に、はいはい、そのここに出向いてね、はい、その港税務署に、いや実際その、はい、同じ説明をしました、はい、で、はい、そのおかしいでしょと、はい、で向こうは答えられなかったんですよ、はい、でその一旦ちょっとその徴収の話も、はい、止めますし、その後から回答しますと、はい、いうことで現状ほったらかしでこれが来たんですけども、だからその私は9月の時点でその話をしてるのに、なんで延滞金がつくんですかっていう。で私は別に税金を支払わないっていうものじゃないのに、でそういう不服をね、はい、その申し立てて、はい、そのいきなりこれをその叩きつけてきたんですよ。だそれちょっとおかしいでしょっていう。なんだかその回答できませんなり、はい、そういうのをちゃんと書面で出して納得させるのがやり方としては筋が通る、それで来たらね、私もお支払いしますよ、でいきなりこんなあの、警告書が来てね、しかもその延滞金までついてるっていうのは、はい、ちょっとこれはいくらなんでもおかしいでしょっていう、
延滞とおっしゃるのはこちらの不納付加算税という部分
ですね。そうそうそうです、
去年の、まあ、9月に港税務署に行かれて、
行ってる
っていう、まあ、その辺のお話をされたと、うん、いうことで、その前に何か、港税務署の方から
ないです。
特に
私の会社の納税状況は調べていただいてますよね。
いやいやいや、
まあ、調べていただいたら分かりますよ、はい、ちゃんと払ってますよ、私は、昨年度、はい、で今年度に関しては、はい、まあ、そう娘のそういうことがあったし、はい、国がもうこういうのをボンボンボンボン嘘を推進してね、その国民に被害を与えてるじゃないですか。この辺ももう憲法違反なんですけども、
ちょっともう一回確認させてもらいますけど、うん、その9月に税務署に行かれたっていうのはどういった経緯で、行かれてるんですか。
やっぱ娘がああいう風になって、そのいろいろ私もその今の国の状況は知ってたので、そう知ってたけど払ってたんですよ、でやっぱりその社会保障という面においてはね、はい、税金で賄われてるじゃないですか、何もかも、だけど結局何にもしてもらえなかったんですよ。
この今見させていただく限り、この令和4年の1月から6月分の源泉所得税に関して、うん、今回、港税務署から告示処分がされていると、うん、要は今おっしゃったような経緯があって、うん、まあ、通常、まあ、今では納付をしていたけども、うん、ここについてはちょっと一旦やめましたよと。
やめて、この事実を訴えたい、訴える場所がないんですよ、今、国民に。厚生労働省なんかひどいもんで、この納付書の裏にね、はいはい、そのここに不服申し立てができますよっていう記述はあるんですよ、でそこに僕その問い合わせしたんだけど、はいはいはい、実際そんな組織はなかったんですよ、はい、なかったんです、存在してないんですよ。一応形では、はいはい、その審査する場所はありますよっていうことになってるんですけど、実際に私がその不服申し立てしたら、そういうところはありませんってはっきり言われました。
ありませんですか、
ね、ありませんです、だそれもまたその、はい、こう嘘をついてることになるんですね。そのこう書面として嘘を、はい、堂々とついてるんで、
それは厚労省の何か別の、
あの社会保障費です。
ああ、うん、要は納付されておられなくて、そうそ
う、いやいや、あの社会保障費に関しては、その、さっきも年金事務所行って話してきたんですけど、ね、はいはいはい、で一応その納付に関しての問題は解決してるんですけどね、はいはいはい、ただ明らかにやり方が汚いでしょ、 その1歳児 の、 その救急搬送もそのなされないのに社会保障費払えっていうことですから。で結局、まあ、嫁さんもその熱が出た時も結局その病院で診てもらえなかったし、で要するに医療がそのそういう状況になってるのにその保険料をその支払ってくださいっていうのはいくらなんでも通らないでしょって。でそれで娘も救急搬送で見てくれて嫁さんも見てくれてっていうのであればお支払いしますよこっちはすぐに。しかも救急搬送ですよ、1歳児ですよ、中島さんお子さんいらっしゃいます？わかるでしょ私、やっぱりね
お気持ちは
この娘をはっきり言って死にかけたんですけども、それで黙ってる親いないですよ、こんな状況に追い込まれて。それが私の異議申し立てです。
わかりました、ということなので、まあ、今回こちらの処分がただということでお越しになっていただいていると。で今お伺いすると、まずはそのもちろん延滞分というか今延滞分をおっしゃる不能加算での部分はもちろん不服があるということも理解しましたし、そもそものこの本税自体が、不当だとそういうことを今おっしゃっているという理解でよろしいですか？
はい、そうです。
すべてですね。
そうです。
会社が、まあ、本日の代
表者、まあ、不当っていうより、これは私の任意っていうことですね。
任意と言いますと、
だから要するに国はその税金を支払うよっていう権限をなくしているので、まあ、国民の任意で支払うっていう、今法的にはそうなってるんじゃないかなと。私も法律の専門家じゃないのでわからないんですけどね、その辺はやっぱもう裁判所が決めることなので、まあ、一般的に納付書が来たら普通は支払うのが、まあ、あの一般的なんですけどね、実際に法律を紐解くとそうなってたっていう、はい、
なんで、まあまあ、今合わせてお伺いしたコロナの、ね、はい、関係の話も、聞いてはおりますけれども、まずはその私ども の、 その大阪国税不服審判所ということですので、
はい、
まあ、こちらの源泉所得税 の、この本税の、処分と、あと不加算税の不可決定処分というのが、適正に行われていたかどうかということを私どもの方ではあの審査をさせていただきます。はい、
でこの9万3000円というのは、一体何のお金なんですかね。
これはそうですね、本税、これがですね、これ見る限りは本、まだ本税が96万かかってますので、これがですね、法定の期限が、国会したおそらく7月の10日とかになると思うんですけども、それを過ぎて、納付になる、ことによって、もうこれかける 10% かかるんです。おそらく、ちょっと計算が、ちょうど 10% になっているのは、端数計算とかそんな関係もあると思うんですけども、基本的にこれ 10% プラスで上乗せされてくる部分が、この9万3000円だ
と。で、この9万3000円、まあ、延滞金は延滞金で、その、分かるんですけども、私、9月に行ってるんですよ、税務署に。
まあ、そういう経緯もあるということ
なんです、ね。なぜその、この話をしてくれないんですか。
まあ、だからその時に、行ったけども、説明がなかった。
ないですね。でないし、その回答しますって言って、回答してこないし、で、それこっちで、その回答を待ってたら、これが来た、これはちょっとやり方汚いっていうか、まあ、一言、その延滞金かかりますよとか言って、言うべきだしね。
まあ、そのような説明なしに、
なしです。
今回、この1月に、こういった確認等についていただきて、こちらの納付書というのも同じぐらい、同じタイミングなんですかね。これ
どうぞ。
あ、すみません、ありがとうございます。あ、大体そうですね、1週間後ぐらいに来てる。確認等について来てから、1月26日にこちらの処分がなされたということ。
だから9月ですから、ずいぶんもう3ヶ月ぐらい前に私はちゃんとその筋を通して言ってるんですよ、窓口に。 で私がなんかさ、これ、支払いから逃げてるようなもの感じするんですよ、これ。支払いから逃れようとする人間がここにも来ないし、税務署にわざわざ足運んでいかないですよ。
そしたらですね、処分に不服ということで、はい、審査請求書というものの提出をもって、
はい、
私どもに対する審査請求という手続きになりますので、
はい、
そちら、記載を少しご理解いただいて、
はい、
記載していただいてもよろしいです
か。はいはい。